藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は第65回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思うんですが、本日は50代男性経営者の方からいただいております。現在我が社では女性のユニフォームの製造をしております。しかし銀行などをはじめとして経費削減のためにユニフォームを廃止する企業が増えており、マーケットはどんどん縮小しているというのが現状です。そのような状況の中で今までのものづくり、ユニフォーム作りというノウハウを生かして新しい分野への参入ということを考えてきて実行してきました。具体的に言うとサービス業などの方のユニフォームも提供しております。ただ現状で言うと主力商品の売り上げをカバーするというところまで大きく成長していないのが現状です。たまたまご縁があって、あるスポーツトレーナーの方の縁があって、新しいパッド入りスカートとかいったようなものも開発をしておりますが、まだまだ従来と全く販路が違うために目立った売り上げには至っていません。ただコンセプト的に働く女性に対しての商品作りっていうのをずっと続けてまいりましたので、新しいブランドを立ち上げて働く女性のためのサイトっていうのを立ち上げて、それに関連する商品を提供していけないかなと思っています。今までは自社商品のみであったんですけれども、その新ブランドについては働く女性を応援するというコンセプトのもとで、それに関連する働く女性がに役に立つような商品であれば仕入れも考えております。現在テストマーケティングとして冷え性対策ということで、夏場のエアコン対策ということで、エアコン対策のためのカーディガンなどを販売してはどうかなということで思っております。そのような新ブランドの立ち上げについて、ブランドのスペシャリストである加藤さんのご意見、注意点、あるいはアドバイスなどをいただけたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いしますということなんですけれども。
はい、わかりました。新ブランドっていうか、とにかく新商品のね、コンセプトは、そういう働く女性を応援するっていう形でいいかもしれないんですけども、
はい、
そういうそこから外れないということで、
はい、
ブランドを立ち上げたらいいと思うんですけど、まず、はい、そこのやっぱりね、商品開発のネタ探しがすごい大事じゃないですかね。
そうですね。
まずやっぱり僕だったらっていう話なんですけど、
ええ、
僕のクライアントさんだったらこういいアドバイスしますっていう話になるんですけどね、
はい、
やっぱり潜在ニーズのね調査でしょうね、じゃあどうやってやるのって言った時に、
ええ、
やっぱ働いている OL さんでお困りごと聞いてくっていうのが一応定石かなっていう感じですよね。
なるほどね。
だからどうでしょうかね、そのお取引先の、そういう働く女性の、
はい、
働いてらっしゃる方、職場のところを、ね、使ってらっしゃる、クライアントさんというか、お取引があるような企業さんにちょっとお願いして、女性の方、何人かグループインタビューという言い方がありますけど、
そうい う
ね、
はい、
呼んで、オフィスでお困りのこと、お悩みのことってありませんかっていうような感じで、何ですか、ファシリテーターというか司会者が聞いていって、引き出していくっていう方法をまず取ってみるかなみたいな感じです、
なるほどですね。
はい、そうすると出てくるなのか分かりませんけども、
ええ、
なん 例えばそのさっき言ったカーディガンですか、
ええ、
あのやっぱり寒いわけでしょ、
そうですね、
あの男性と女性の体感温度って、
ね、違うみたいです、
やっぱ違いますよね、
ええ、
なんでだいたいクーラーが効きすぎて寒いっていうのはだいたい
女性で、まあ、あのそれと女性があのずっとオフィスにいますからまあそれで男性が外回りから帰ってくると、うん、ただでさえ体感温度が違う以上に、
うん、
男性は外回りしてるからもう体も動かしてるし、
そうですよね、
さらにその暑い、その体感温度がさらに広がるっていう感じ、で帰オフィスに帰って暑いともう冷房を強くするみたいな、
うん、別にあのそのコンセプトであればあれじゃん、あのアパレルの方だということなんです
けど、ね、
アパレルじゃなくてもいい、どこまでのそこのちょっと、
まあ、今回仕入れ商品も検討してるということですから、あの自社ブランドにはこだわらない。
そしたら最近すごい、まあ、潜在ニーズであるような感じで各社さんね、
ええ、
開発しているネタとしてはあれがあるんじゃないですか、あの、スメハラってやつですか、
匂いですか、
スメルハラ
スメントってやつですか、あなるほど、はい、あなるほど、これはニーズがありそうですね。これ
は潜在ニーズは相当あると思います。
うんですね。ああ
、匂いは悩んでる方はいっぱいいるでしょう、女性は。
おへじしゅう、いやー実はあのいや私もあのかみさんとか言われましてね、やっぱおへじになるとおへじしゅうが出るんですね。
カレーしゅう。そうですか。
カレーしゅうとはねまた違うんですよ。カレーしゅうってこうおじいちゃんのあれじゃないですか。
うん。
カズさんも気をつけられた方がいいと思うんですけど、40代ぐらいから違う物質が出るらしいんです。だけど具体的に言うと枕がこう汚れたりとかいうの、
うん、
それが後頭部から出るらしいんですよ、調べてると。
らしいですね。はい、
なのであの私もあのそういう消臭ボディシャンプーとか使ってます。
洗剤系、まあごめんなさい、あのあれですよね、そちらの方系統はもう当然通販さんとかね、あのやってますよね、開発しますね商品。
やってるんですけど、そういう、まあ、例えばボディシャンプーとかあのシャンプーとかはあるんですけど、
うん、
確かに加藤さんが言う服で、
うん、
そういうのはまだあんまり聞いてないですね。まあ、でもどっちかというとあの男性が
聞いてるんです、本人にしさせないといけないっていうのはない
そうですね。
ありますね。だ
からあの抗菌シャツとかいうのはありますけど、
うん、
そういう防臭匂い対策っていうのはあれかもわかんないですね。
まああとはあれなんですか、なんかそういう匂い関係で匂いをまあ消すっていう方法もあるんですけど、匂いをごまかすっていう方法もあるじゃないですか。まあお部屋のね。そっち系はなんかひょっとすると商品が開発のネタはあるのかもしれないですけどね。
なるほど。
まあ いずれにせよ潜在ニーズじゃないですか、匂いっていうのは。
これはかなりあの悩みが、なんか匂いって鼻から、五感、鼻から来ると、
うん、
アロマとかの人に聞いたことあるんですけど、なんか鼻、嗅覚というか匂いはすぐ脳に来るらしいですね。
そうですよ。一番あの、
すごい生産性に影響するというか、モチベーションとかに。
そうです、そうです。匂いが一番そういう意味
らしいですね。
記憶に直結してますんで、もう嫌な匂いって言うと本当に嫌な、嫌な、あれですよね。
うん、まあ、そういう意味で言うと、あの、動物のね、スカンク、やっぱり動物でも、
そうです、そうです。
今日、やっぱり匂いっていうのは、すごい敏感っていうか、
はい。で、我々男性よりも女性の方が、
敏感ですよ、大体。
多分能力はもともと高い。
そうですよね。まあやっぱり料理とかでもそういう匂いがね大事ですから、まあ確かに女性の方がそういう匂いに敏感。ま
あ女の人はやっぱり子供をね、
そうですね、
育てていく、まあ、機能というか、
うん、
あの能力としてやっぱり匂いとかで察知できないと、
うん、
ね、子供のあの問題をトラブルとかを察知できないので、もともと我々が思ってる以上に鼻はいいと考えた方が匂いには敏感、
ね、確かにあのうちのかみさんなんかと話してもあのなんか匂いがどうとか言われてあんまりわからないこともあるんですよね。加藤さんが言うよりやっぱり女性の方が匂いに対して敏感なんだろうなと思いますね。
そこは潜在的なマーケットでっていうか、もう多分各社さんすごいやってんじゃないですか。
まあ、となると女性の服っていうよりはあの奥さんがご主人に対して 買ってあげる、まあ例えばそういう、こう、あの匂いがあんましないような、あるいは匂いを中和する緩和するようなシャツであったりとか、だから働く女性っていうとかちょっとずれますけど、まあ例えばそういうもんとか、まああるいはその、うん、そのスプレーとかなんかそんな、あのサワデーとかじゃないんですけども、
そうです、ね、
例えばそういうもんとか、まあそういう感じですね、まあ、
わかりませんけど、じゃあそういう匂いをこうわーっとこう室内に巻くような、
うん、
ああいうシャープさんの何ですか、プラズマクラスターみたいなのわかりませんけども、ああいったものなのか、それともじゃあ男性用の制服をそういう消臭効果があるというかね、
なるほど、
ね、カッターシャツかわかりませんけども、っていうものにするとか、まあわかりませんけど、アイデアはいろいろ出てきますけどね。
あ、わかりました、
うん
うん。でも女性でも、あの、まあ皆さんじゃないですけど、女性でも匂いを気にして、自分の匂いを気にしてらっしゃるということもありますもんね。
それはあると思いますよ。
うん、
いろいろ、あの、匂いもいろいろありますからね。
そうですね。
ええ、
ただ加藤さんの言われるこう匂いっていうのはこう結構我慢ができないというか、許せない人にはもう、たまらないっていう部分はありますよね。
きついと思いますね。
そうですね、
はい
はい、
だからもう昔僕なんかも匂い付き DM とかね、いろいろ企画したりとかもしたことありますけど。
ああ、確かになんかそんなんありましたね。
ありますよ、
ええ、
匂いはやっぱりパワフルなんですよ。逆に言うとその今のあのネガティブな匂いですけども、ポジティブな匂いとかね、一番わかりやすい例で言えば、まあ焼き鳥屋さんとかうなぎ屋さんなんて匂いをあのセールスプロモーションとか販売促進で使ってるじゃないですか。まあ彼ら意図してやってるかどうかですね。パタパタパタパタっていうやつが匂いがその歩いて通るとね、あの、あ、うなぎ食べてえなってなるでしょ。あの焼き鳥屋も、
そうですね、
そう、
まあ、まさにあのステーキを売るなしずる売れっていう世界なんです。
あれ直接匂いで集客ですよね、あれ。
まあ確かにこう美味しそうな匂いがすると、やっぱりその店に入るかどうか分かりませんけど、行きたく食べたくなっちゃいますもんね。
そうですね、はい、匂いは最強ですよ。
なるほど、
ま
あ、ですけれどもマーケティング的にはそういうまだそんなに進んでないというか、直接匂いをどうこうするっていう芳香剤とか消臭剤とかはあるんですけど、匂いを生かしたマーケティングとかいうのは加藤さんおっしゃるまだこれからというか、そんなに商品がないような感じがしますね。
コストの問題が出てきますよね、必ず。でも印刷会社さんやってたりとかしてますよ。
ああ、そうですか。
匂いのつくその塗料というか印刷の方法とかね。
ああ、そうなんですか。
ありますよ。
そういうインクがあるんですか。
ありますよ。
いい匂いがする、へえ。
まあ、だコスト高になっちゃうんで、
なるほど、
その採算性の問題になっちゃうと思うんですけど、
でも加藤さん言われるように DM が届いて、それでなんかまあ普通はもうインクの匂いってこう決まってるじゃないですか、まあ、特に新聞とかだったらそういうなんか独特な匂いがありますけども、
いや、それは実際もうあの匂い付き DM はテストしたこともありますし、私は知ってる。
そうなんですか、
はい。まあ、それ反応は良くなりますよ。あとはさっき言ったコスト、
コスト、なるほど。
エステ屋さんがそのバラの匂いのするなんかダイレクト、
ああいいですね、
とかね、それはもう、効果は実証済み、あとは
コスト、
コストの問題で、
コストパフォーマンスですね、なるほどですね、とかね、じゃあ一つの大きなテーマとして、まずやることとしてそういうあのグループインタビューというか、
そうですね、
女性に聞く、聞いてみるっていうのが一つと、まあ、それからその匂いっていうのはテーマとして非常にこう市場があるので、
ありますね、
その匂い関連グッズの開発ができないか、
そこになんでそういうのがあるとコンプレックスだから直接言いにくいっていうのもあるじゃないですか。
確かに
例えば誰々さんって、
いや部長臭いですとは言えないですね。
そこだよ、
臭いですは言えないですよね。でまた匂いの立場は、ね、自分ではわからないことですね。
あ、本人が気づいてない可能性も
高いですよね、
はい、
なるほど、わかりました。だからまあ可能であれば、まあ、すぐにはできないかもしれないけど匂い対策っていうのはこれから まあますます重要なテーマになってくるんじゃないかと。
あとはやっぱりそのあれですよ、主婦の方が時たまの台所だとか主婦業をされていらっしゃる中で なんかアイデア商品とか出てくるじゃないですか。ああいうアイデアグッズ系っていうんですか、あったら便利なものとか、何か不便なものがあって、うん、こんなものがあったらいいのになっていうアイデアはひょっとすると、うん、あの働く女性が持ってらっしゃるかもしれない。
なるほど。そういえばあれキングジムかどっかだったあのオフィスで使う専用の洗濯機みたいなタオルとかだけあるすごいちっちゃい洗濯機。
ああそうなんですか。
作ってましたね。
え、そんなあるんですね。
例えばそういうことです。
そう、そういうなんかちょっとあると便利なグッズ系のアイディアとかは、
うん、
働く職場の方は本当こんなのがあれば便利なのになっていうふうに思っていたりとかするネタはあるかもしれないです。
うん。だからまあそれはちょっと時間かかるかもしれないで、中長期的にはそういうあの対象となる働く女性の声を直接こう聞くとか集めるような仕組み。
そうですね、まずそこじゃないですかね。やっぱりそのなんていうんでしょうか、あの大手さんだったらそういうメーカーがこういうものがいいぞって言ってね、
ええ、
要するにニーズじゃなくてシーズで、まあ、プロダクトアウトで、
アウト的にまあ言っても、ね、まあ近い力があります
から、はいはい、市場を作っていっちゃうことができるかもしれないって、
そうですね、ね、まあ、中小の場合ちょっとそれね危険です
けど、難しいので、やっぱりそもそもマーケットに、うん、ある
顧客の声を聞くということですね、潜在ニーズ
ところからいくつか共通のものが聞かれた時に、
うん、
やはりそういった商品開発のコンセプトというかネタにしていった方が危険がないんじゃないかなっていう。
まず潜在ニーズを聞いて、うん、自社の持ってるこうコアの部分、
そうですね、
まあ市場がそんなターゲットがずれてなければ
そうですね、
そこでちょっとテストマーケティングとか
そうですね
やってみると。
はい
はい、わかりました。いや、ということで今日はまあオフィスということで特に女性ということであれば、まあ匂い市場って匂い対策っていうのは非常に大きな可能性があるんじゃないかということと、まずすぐできることとしてはグループインタビュー、そしてまあコンセプトはずらさない、そこを気をつけていく、まあ、ということでよろしいですかね。
はい
はい、わかりました。では加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。